全米の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。福野理恵です。ここからはハローアメリカをお届けします。この番組は全米の最新情報や各地のローカルエリアの今をニュースやインタビュー、現地取材などを通して4人のキャスターが週替わりでお伝えしています。今週はサンフランシスコ郊外のサンノゼから私福野理恵がお届けします。さて5月も半ばです。私が住む北カリフォルニアベイエリアでは今まで肌寒かったのに急に夏のように暑くなる日も出てきました。もうこのね、急にパッて夏みたいになるのは毎年のことなんですけれども、毎年びっくりしますね。ところで週末14日日曜日は母の日でしたが、何かお祝いなどされましたでしょうか。私は日本の実家の母にはカーネーションを贈りまして、そして私自身は海辺で花がきれいに咲いているところ、パシフィカの森ポイントへ家族に車で連れて行ってもらいました。今年のベイエリアは各地で花が一気に咲くスーパーブルームが起こっていますが、サンフランシスコの少し南、パシフィカの森ポイントでは、海岸沿いの切り立った丘の上にカーペットのように黄色い花が咲いていて本当に綺麗ですよ。ベイエリアにお住まいの方や近くにたまたまいらっしゃったという方は行ってみてください。さあそれでは今日の番組メニューをご紹介しましょう。この後は全米のニュースをお届けするニュースウォッチ、続いてインタビューをご紹介するコネクトウィズコミュニティでは、戦争前6歳の時に日本でデビュー、マッカーサー元帥に見出されてアメリカに留学した後、91歳まで現役で世界的にご活躍された後、先月引退したばかりの日本人ピアニスト三智平田ノースさんにお話を伺います。インタビューの後には、先月シアトルで行われたラストリサイタルで演奏された美しいピアノ曲もお届けします。どうぞお楽しみに。そして最後は、週末のイベント情報をローカルインフォメーションへと続きます。どうぞ最後までお楽しみください。この後は CM を挟んでニュースをお届けします。ニュースウォッチ。それではここで東海岸時間5月16日午後7時までに入っているニュースをお伝えします。アメリカホワイトハウスの高官は、バイデン大統領が G7 広島サミットに出席するため、予定通り17日にワシントンを出発すると発表しました。ただアメリカの債務上限の引き上げをめぐる協議が続く中、G7 後に予定されていたオーストラリアなどへの訪問は見送り、21日にアメリカに帰国するとしています。G7 首脳会合では、ウクライナ情勢について同盟国や友好国との連携を確認するほか、中国と向き合う上で足並みを揃えていくことを示すことになるとの認識を示しました。バイデン大統領としては、債務上限の引き上げをめぐる協議が続く中、予定していた外国訪問を短く切り上げることで、この問題に全力で取り組む姿勢を示した形です。次です。急速に利用が広がる対話式 AI チャット GPT を開発したベンチャー企業オープン AI の CEO が16日、アメリカ議会の公聴会で初めて証言し、AI の安全な利用には規制が不可欠だとした上で、アメリカが主導して世界共通のルール作りをすべきだと強調しました。この中でアルトマン CEO は、我々の技術がこれまでにもたらした利益はリスクを大きく上回ると信じているが、安全性の担保は極めて重要だと指摘しました。そして AI の性能が向上するにつれて生じるリスクを軽減するため、政府による規制が不可欠だと述べ、技術の開発や一般公開にあたっては十分な実験の実施などを要件とすることなどを提案しました。対話式 AI をめぐっては、マイクロソフトやグーグルなど IT 大手の間で開発競争が激しくなっていて、安全性の確保が世界的な課題になっています。次です。今年3月に経営破綻したアメリカのシリコンバレーバンクの元 CEO が16日、議会上院の公聴会で証言し、 従業員や顧客、株主に本当に申し訳ないと陳謝しました。その上で、中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会が、インフレは一時的であり低い金利が続くというメッセージを出していたため、大規模な金融緩和などで急増した預金を安全な資産であるアメリカ国債などで運用していたと説明しました。しかし急速な利上げの影響で保有していたアメリカ国債などの価格が下落し、売却によって損失が出たことを発表して以降、SNS などを通じて経営悪化に関する噂や誤解が一気に広まり、3月9日には1秒間におよそ100万ドル、10時間で420億ドルもの預金が引き出されたと述べました。そして、この預金の引き出しの速さと規模は歴史上前例がないもので、予測することはできなかったという認識を示しました。変わりまして、ニューヨークで日本文化を紹介する大規模なパレードが行われ、現地に住む日本人や日系人などが和太鼓の演奏や伝統の踊りを披露しながらマンハッタンを練り歩きました。このパレードはニューヨークにある日本総領事館などが去年から始めたもので、13日の開会式でアダムズ市長が、さまざまな文化や民族は人種のるつぼとされるこの街のエネルギーです、皆さんの活気やコミュニティの力を見せてくださいと挨拶しました。パレードには日本人や日系人などのおよそ100の団体が参加し、和太鼓の演奏やよさこい踊り、それにみこしなど日本の伝統文化を紹介しながらマンハッタンを練り歩きました。最後に、今年で76回目となる世界三大映画祭の一つカンヌ映画祭が16日にフランス南東部のカンヌで開幕しました。開幕式を前にノミネートされている作品の俳優や監督らがレッドカーペットに姿を見せ、是枝監督の姿もありました。今年最優秀賞のパルムドールを競うコンペティション部門には、是枝監督の最新作で今年3月に亡くなった坂本龍一さんが音楽を担当した怪物のほか、東京渋谷を舞台に役所広司さんが主演を務めたドイツのビム・ベンダース監督のパーフェクト・デイズがノミネートされています。このほか北野武監督の6年ぶりの新作クビも2021年に新たに設けられたカンヌプレミア部門で上映される予定で注目を集めています。コンペティション部門の受賞作品は現地時間の今月27日に発表される予定です。以上、ニュースウォッチお届けしました。それではここで1曲、映画怪物のサウンドトラックより坂本龍一さんでアクア。ハローアメリカ、今週は北カリフォルニアのサンノゼから福野理恵がお送りしております。さあ、ここからはインタビューのコーナー、コネクトウィズコミュニティです。今回のゲストは60年以上にわたって世界的ピアニストとしてご活躍された後、先月4月に引退したばかりのワシントン州ベルビュー在住日本人プロピアニスト、ミチ・平田ノースさんです。戦後の東京でマッカーサー元帥に才能を見出され、1951年にアメリカに渡って現役ピアニストとして活躍されてきて、今の御年はなんと91歳。先月4月16日日曜日、シアトルでミチ・平田ノースさんの現役最後のピアノコンサートが開催されました。日本からアメリカへ渡ってからこれまでの人生や、91歳で迎えた引退コンサートのことなど、たっぷりお話を伺います。では早速、ミチ・平田ノースさんにご登場いただきましょう。
ミチさん、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしく、こちらこそ。
先月がラストコンサートだったわけですよね、はい、91歳までの現役生活、本当にすごいですね。お疲れ様でした。
ありがとうございます、まあ、おかげさまでなんとかうまくきましたけど、
うん、 いや、今日はですね、みちさんのご自身のこと、もう戦前からね、もう6歳の時にデビューされて、今までいろんなご経験をされて、いろんなことを自分の目で見て、耳で聞いてされてきていらっしゃると思うんですけれども、そういったことを聞いていきたいなと思っています。まずは、6歳でデビューされたんですよね。
ソロはね、ベートーベンのバリエーション、6th Theme のバリエーションのベートーベンを、ソロで、6歳の時は。はい、それで、8歳の時に、モーツァルトの、戴冠式っていうコンチェルトがあるんですよね。曲を8歳の時には父の、オーケストラの番、オーケストラのパートをピアノで伴奏して、編曲、戴冠式を演奏したんです。その時に、父が、成功して、全部原曲弾けたから、じゃあ今度はもうオーケストラで大丈夫だなと思ったらして、そして翌年に、NHK のオーケストラと、で今度は27番の違う曲、モーツァルトの曲をデビューで9歳、でそれをこの間は皆さんからの数人から の, 希望でデビューのコンチェルトを聞きたいか聞かどうですかって言われて、
引退コンサート で,、
うん、で9歳の時からもう全然弾いてなかったんですけど、
ああそうですか
それで、リビューして、それで、それじゃあっていうので、モーツァルトのコンチェルトを弾いて。で、チャイコフスキーはチャイコフスキーで、また自分のヒストリーのあれが随分、記録が、いい記録が残ってたんで、もう一遍、この世を去る前に、もう一遍は弾きたいと思って、それでチャイコフスキー、あの時も14歳で、最初の曲、最初のチャイコフスキー弾いたのは、アメリカに対してのドキュメンタリーで、戦争。戦争中に、日本でも、芸術的とか音楽的にはすごく活躍があって、その13歳、14歳の子供でも、こういったチャイコフスキーなんか弾けるようなたくさんの子供がいるっていうことをアメリカに知らせたいから。
ああ、そういうことですか。
そういう意味で、戦争中でしたけども、アメリカへ出すっていうんで頑張った。頑張るさせられて、録音して、それでその録音を、持ってって、ビデオに撮る。昔はね、今みたいな機会がなかったんで、でまたそれは東方、宝塚スタジオですか、あそこのとこですごい宮殿のようなセットを作ってくださって。そこでオーケストラと一緒に山田耕作先生の、
すごいですね、
式で、それでやったんですけども、ちょうど住んで1週間10日ぐらい経ってからそれやっとできて、もう今できたから明日見に来てくださいという知らせが来て、それを楽しみに翌日を待つために来たんですけど、その晩に一番大きな空襲、B29 の、
B29 ですね、
の団体が来て、全部、ほとんど部分的に大きな部分の銀座の真ん中、あそこで、焼けて、
そうですか。
それも、宝塚スタジオもそれに入っちゃってて。
焼けてしまったんですね。
それで、電話で、全部焼けて、残ったものがない。私たちの、あれも、録音したのもせっかく撮ったけど、焼けてなくなっちゃったからっていうんで、とうとう見ないで、そのまんま。それで、それは5月の中旬だったかな。そして、その後に、じゃあっていうんで、やっと、じゃあ疎開ができるからって言って、疎開。
疎開もされたんですね。
その後、それまでできなくて。
はい。
それで、やっと疎開を軽井沢の方の別荘に移ったんです。
軽井沢に。
そしたらもう8月にね、戦争終わりました。だからもう、それが一番最後、大きな爆弾空襲で、東京の上に焼けて、あとは、毎日なんか来たようですけども、そんなに大きな火事じゃなくて。それで8月にね、爆弾の広島で。それで終わったんですよね。
8歳でも後ろにオーケストラをバックに弾いてて、もう本当に振動みたいにこう、新聞にもたくさん載ってたっておっしゃってましたけれども、戦争の時ちょっとコンサートがなくて、また戦後コンサートがまた始まって、戦狼軍のアメリカ人を相手にこうコンサートとかもされてたっていう話ですよね。
戦争中は1942年が最後の演奏会、
はい、
41年にデビューで、
で
42年にまた翌年 またオーケストラ、東京、今度は NHK じゃなくて東京シンフォニーかな、2曲、モーツァルトとハイドンのコンチェルトを弾いて、そしたらその後にガバメントからもう戦争が始まってるし、もうその集めてそうやって、その危ないからも絶対コンサートはダメっていう止められて、で戦争が始まってずっとなって、それで終戦になって、進駐っていうんですか、アメリカの、で、マッカーサー司令のデューナー・マッカーサーも入ってらして、その間に、その時になって、きっとね、マッカーサー、デューナー・マッカーサーがきっといろいろリサーチなさって、誰が日本でピアノ、あれするか、演奏かを探し、お探しになったと思うんです、リサーチ。で、結局、私の父のとこに連絡があって、で、このオフィスから、デノマッカーさんが、オフィサーたちとか、奥さんたちを呼んで、パーティーをしたいから、それにちょっと音楽を弾いてもらいたい。あなたのお嬢さんにどうですかという。
すごいですよね。ご
うん、
専
それ
用
で、
分の工程に呼ばれたってことですよ
で、そ
ね、演
このお
奏に。
宅へ行って、演奏して、そし
マッ
たら、
カーさん元帥のご自宅にも行かれたんですか？
うちのマッカーさんのお宅行って、
ああ、そうなんですね。
お宅でのパーティーで、
すごい。
そこで演奏して、ちょっと20分ぐらいかしらして、演奏を3曲ぐらい弾いたかな。そしたら、やっぱり、気に入ってくださったのかしら。そしたら、その後すぐに、連絡がついて、ガーシュウィンのラプソディブルーを弾いてほしいというお話が出た。私もガーシュウィン聞いたことないし、わかんなかった。誰ですかね ガーシュウィン誰ですかね ことになって、いろいろ、ディノ・マッカーさんが、それじゃあ、今、アメリカでラプソディブルーっていう映画ができたから、それはも来てるから、それを見にいらっしゃいって
映画をです
言
ね。
って、ヘッドコーター、おお、すごい大きなお部屋に、私とマネージャーが2人行って座って、それだけのムービーを入れてくだして。
映画館に行ったんじゃなくって、占領軍の施設に見に行ったんですか、映画を。
見
そ
せ
う
る
です
から。
か。すごい。
見せてあれすると、やっぱりガーシュウィンの音楽どういうものかっていうのが分かるから。で、ガーシュウィンも弾いてる、その映画に弾いてるから、いいから、聴きにいらっしゃい、見にいらっしゃいということで。それで呼んでくだして、で、2人行って、大きな部屋に2人す、でもそのマネージャーは少し英語できたので、ちょっと便利で、それで、とにかく2人で、連れてってクラスで行って、それからずっとそのコネクションかなんか、やりが、ボードを回すかなんかで、いろんなオフィサーズクラブで、いろんなクラシックのコンサート、リサイタルを、催しなさってて、それでいろんなとこ、横浜いろんなとこ行かされて、それ
もう
で、そう、
マカスさんにものすごく気に入られ
リ
て
サイ
たん
ト
です
ル、
ね。
NHK シンフォニーはね、ずっとアメリカ軍のために、毎週サンデーに
日曜日
演
に、
奏会やってたんですよ。それに、ソロイスト入れたりして、私もそれに頼まれて、コンチェルトを弾いたりしたんですけども、私がすると、頼んで弾かせると、その後に、私が弾いた後、演奏会の後、楽屋に入れないです。それは、アメリカのオフィサーとか、ワイブス、楽屋の方に入ってきて、もう私を、コングラチュエーションのあれで行ってくださるんです。で、もういっぱいで、ステージから楽屋入れないって言って、もう聞いた。
いや、もう当時から大人気だったんですね。その留学の話が出たのは、きっかけは何だったんですか？
結局は、オクラホマ州立大学ありますでしょ。あそこから、あそこのディーンになった方が、ちょうど日本で私を聞いた方らしいんで、
そうなんですね。
それで私を覚えてくださって、それで、ディーンになって、それで、私をセレブリティ・シリーズのシリーズがあるので、それの一人のあれ、ミュージシャン、ピアニストとして、やってほしいという願いを、ジロー・マッカーサーの方を通じて、あの子、日本人出られなかったでしょ、日本から。日
そう
本
なん
か
です
ら出ら
か。
れなかった時ですから。だからそこ、だからマッカーサーの方は知ってたんですよ、私が。その4月にしなきゃならないってこと。それで、OK で、じゃあ日本を出るのもいいということになって、 それで、ちょうど、あいにく、ちょうど1月の20日に、クリスティン・クリーブランドなりが出るから、それに乗るようにという命令が来たんです。
急
に来た
んです。占領軍の特別な船ですよね。
そうです。大きなね、アメリカの船ですよね、クリーブランド。
それで、その、ジュリアード学院のレジーナ先生でしたっけ、のところに行かれて。
はい、そうです。
ぜひお聞きしたいのが、長年にわたってずっと80年以上プロでやってきていらっしゃる中で、まあ、もうやめたいななんて思ったことはなかったんですか？
それはね、まあ、昔、そうですね、ハイスクール時代、自分はどうするのかなと、大人になったらどうするのかなというようなこと、思ったこともありますけど、思った時にはね、もう自分のリアライズ、あれはもう音楽の方に入っちゃってて、もう決まっちゃってるような感じで。
ああ、そうですか。
それも、戦後、ずっと練習も音楽界もビジネスみたいにして、練習も、まあ、しなきゃいけないからしたくらいのあれで、別に対して自分の好みからやったわけでもないし。
まだ子供の時は。
子供の時ね。
やらされてるっていう感じだったんですか？
そう、しなきゃいけない。演奏しなきゃなんないから練習しなきゃなんないと。結局は。それでまあ、そういうふうにの関係だったんですけども。この池丸先生が日本で書いてらして、ドイツから。うちに2週間ぐらい泊まったんですよ。泊まりになって。その時私、他の演奏会の練習で、ために練習で、練習してたんですけども。たまたま、それ、まあ、聞かれたんでしょう、きっと、聞こえますから、ピアノの練習。あの時に入ってらして、それで私のこと、時のところで、なんかコーチみたいにして、いろんなこと、音楽の話にしたり、その間に、うちにいらっしゃる時に、何か起こる、言葉では言えないくらいのフィーリングが入ったんですよ、私の心の中に。
と言いますのは。
で、ああ、やっぱり音楽ってこんないいものかな、いいんだな、というような気持ちで、その時から、彼が後ろにいらっしゃる時に、その間に、自分から、もう、練習はしたくてたまらないような気持ちが出て。
あ、心にポッと火が灯った感じですかね。
やっぱその時に、ね、もう、その時に realize して、やっぱり、ああ自分はやっぱり音楽で将来するんだなという気持ちが入ったもんですから、それからずっと続いて、だからアメリカに入っててもそんな、もうやめるなって気も、先生たちも励まされて、いろいろこっち行ったり連れられて演奏したくらいなので、そのやめるっていう気持ちもなかったですね。
ああ、そうですか。長くずっとプロでされてきて、弾く体力はまだ終わりになるかと思うんですけれども、ついに引退を決めたきっかけは何だったんですか？
もう小さい時から6歳からずっと演奏して、ずっとやってたもんですから、もうそれでもう孫も13人、ひ孫が
13人
初めてで来ましたできましたし、もう91歳になったらもういいんじゃないかしらって
言って、そうなんですね
まあ、ティーチングのはまだ続けて、
教えてらっしゃる、
教える方はまだずっと続けたいと思ってます、
ね、これからもぜひぜひお元気で過ごされてほしいなと思います。最後に今聞いている方にメッセージをいただけますか？
やっぱりそうですね、私も日本だ、外国に住んでらしてる方でもから、外国で日本籍から出てアメリカの籍にお入りになったりする方も、結局は日本人だと思うんです、私は。
中身はですね、
日本国の代表ですよね、つまり、ですから、やっぱりその責任感っていうのがあるのか、私それ持ってるので、やっぱり、だからどこ行ってやっても、私はその日本からの、自分は日本からの国から来て、外国人ですか、アメリカに言えば。だからやっぱり日本人としての行動、 で、まあ、成功し、まあね、大谷さんみたいに成功した、うん、あの素晴らしい。
ああ、大谷選手。
ベースボールの方も、ね、イチローさんもそうですけど、ああいう方でもやっぱり日本の代表ですから、
うんうん、
だからすごくプラウドを持って、私もそれを喜んで、あれしますけど、やっぱりそうしないと、ああ、これ日本人じゃなんて言われるよりも、
うん、
やっぱり日本からの代表としての日本人としての、うん、やっぱり行動もちゃんとね、何をなさっても、やはり一番大事じゃないでしょうか。
うん、
私はそう思ってます。
うん、いや、素敵です。かっこいいです。よろしく
かな。
ラストコンサートから一曲お流ししますので、ミキさんから今ご紹介いただけますか。
あれは、はい、私はやっぱりチャイコフスキーのコンチェルトは、
はい、
とてもパピュラーっていうか皆さんよく知ってらっしゃるし、
はい、
私も自分としていろんな日本でもメジャーコンダクターとかメジャーシンフォニーでも演奏 しましたし、すごくいい記録があるので、
うん、
もう一遍この夜さの前にもう一遍弾き
たい。いや、まだまだ頑張ってください。
それでこの曲を選びましたので、
はい、
どうぞよろしく聴いていただけたら光栄です。チャイコフスキーピアノコンチェルトナンバーワン。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあお願いいたします。
はい、ミキさんどうもありがとうございました。
どうも失礼いたします。ありがとうございます。
これからまだ20年は少なくとも頑張っていただきたいと思います。
どうも失礼いたします。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お聞きいただいた曲はミチ・ヒラタ・ノースさんの現役最後のピアノリサイタルから、ミチさんご自身が一番気に入っている曲、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番でした。この曲をミチさんが演奏なさっている時の動画を拝見したんですが、黄色い美しいドレスに身を包んで91歳とは思えない若々しさでピアノを弾いていらっしゃいました。これは後日伺った話なんですが、ミチさん終戦間際には女学校の生徒たちで鍬など農具を手に持って戦う練習をしたりもしていたんだそうですよ。またミチさんがピアニストとしてやっていこうと心に火を灯してくれたのは指揮者の近衛秀麿さんということでしたが、この方は元内閣総理大臣の近衛文麿さんの弟なんだそうでして、近衛文麿さんが戦後自殺された時、ミチさんはその自殺した家に居合わせていたんだそうです。プロのピアニストとして活躍されながらもたくさんの歴史をその目で見てこられたミチさん、素敵なお話を伺えてとっても良かったなと思っています。これからもお元気でお過ごしくださいね。さて、ここからは週末のイベント情報、ローカルインフォメーションのコーナーです。サンフランシスコのフォートメイソンセンターでフードトラックが集結するオフ・ザ・グリッドが開催されています。このイベントはカリフォルニアで最大のストリートフードマーケットでして、6月30日までの毎週金曜日の午後5時から午後10時まで開かれているということです。詳しくはウェブサイト offthegrid.com offthegrid.com をご覧ください。ところで我が家は先月スーパーマリオブラザーズの映画を家族で見に行ってきたんですけれども、これから暑くなってくると空調の効いた映画館で過ごすというのもいいですよね。人気漫画セイントセイヤがハリウッドで実写映画化されて、今年4月28日からは日本でセイントセイヤザ・ビギニングとして公開されてきました。この映画今月5月12日金曜日からは全米でも公開が始まっています。ご存知セイントセイヤはギリシア神話をベースにセイントたちの戦いを描いたバトルアクションでして、累計発行部数は2022年2月現在全世界で5000万部を超えています。すごい数ですよね。私も子供の頃にセイントセイヤテレビアニメで見ていましたけれども、実写化されたらどうなるんだろうと思いますね。この映画の監督はネットフリックスドラマウィッチャーで評価されたトメック・バギンスキー監督です。ちなみに主人公のセイヤは初のハリウッド主演となる新田真剣佑が演じています。 この新田真剣佑さんのことをちょっと調べてみたところ、亡くなった千葉真一さんの息子さんでカリフォルニア生まれなんだそうですね。セイントセイヤの映画、上映している映画館はオフィシャルサイトでご確認ください。 www.kotzmovie.com kotzmovie.com です。ここまで週末のお出かけ情報でした。ではここで D ライブラリージャパンからのお知らせです。日本のドラマや映画などを好きな場所で好きな時に見られる動画配信サービス D ライブラリージャパン、今週の一押しは日本と同時期配信の最新ドラマ、合理的にありえない探偵上水流涼子の解明をご紹介します。主演は天海祐希、頭脳明晰そして変装を武器とする元弁護士の異色の探偵が IQ140 の変わり者の天才バディと様々な依頼を超大胆な方法で解決していく極上痛快エンターテインメント。その他、野村萬斎主演、2万の大軍を誇る天下の豊臣軍に敵対する北条氏の援軍としてたった500人の軍勢で立ち向かう成田宇治長の戦いを描いた映画「のぼうの城」や、お笑い芸人オードリーが素人と予測不能なトークを展開する人気のバラエティー「オードリーさんぜひ会ってほしい人がいるんです」がスタート。ぜひお楽しみください。この「オードリーさんぜひ会ってほしい人がいるんです」は私も実はよく見ている番組なんですよね。肩肘張らずに楽しんで見られるところが気に入っていますので、ぜひ見てみてください。そして大好評、3ヶ月分の視聴料をまとめて支払って新規加入すると、もれなく Amazon Fire TV スティックがもらえるキャンペーンは D ライブラリージャパンのウェブサイトからお急ぎご登録ください。さて、福野理恵が45分間にわたってお送りしてまいりましたハローアメリカ、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか。ご存知の通り、この番組は4人のキャスターが週替わりでお伝えしていまして、第1週はロサンゼルスの手島理香さん、第2週はヒューストンのファーガソンステガー佐野瞳さん、第3週の今週はサンフランシスコ郊外のサンノゼから私福野理恵、第4週はニューヨークの沢恵梨香さんの4人でお届けしております。来週のこの時間は沢恵梨香さんがニューヨークからお伝えします。いつものように沢さんから来週の告知について教えていただいていますのでご紹介します。ローカルリポートはニューヨークで行われる盛大なフェスティバル、ジャパンパレードを沢さんがレポートします。パレードにはハローキティやアニメキャラクター、おみこしや和太鼓、マーシャルアーツなど、ライブスペクタルにはナルト、渦巻きナルトに中尾雅樹さんらも更新します。また世界最大の日本食フェスとのコラボ、ジャパンストリートフェアも開催。日本一食の一日ですよ。そしてインタビューのゲストは映画監督堀江隆さんです。最新映画最後の乗客はカンヌ世界映画祭で最優秀インディー映画賞など数々の賞を受賞。また6月4日からニューヨークで行われるニューヨークシティインディペンデント映画祭での上映を前に、堀江監督に作品への熱い思いを伺いました。どうぞお楽しみに。ということで、今年もニューヨークのジャパンパレードの季節がまた巡ってきたんですね。本当1年早いですよね。こちらのリポートも、そして映画監督のインタビューも楽しみにしています。そして私福野は来年6月21日が次回の放送となります。次回もぜひ聞いてくださいね。さて、この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ぜひ桜ラジオのホームページのリクエストフォームから送ってください。番組へのご意見ご感想をぜひ聞かせていただけたら嬉しいです。リクエスト曲も受け付けています。そして最後にもう一つだけ大事なお知らせ。桜ラジオのホームページがこの度新しくなりました。気づいた方いらっしゃいますでしょうか。以前に比べると見やすくなっていると思いますのでね、ぜひぜひいろんなページを覗いてみてください。それではこの後もどうぞ桜ラジオをお楽しみください。お相手は福野理恵でした。またお会いしましょう。 See you next time.